はい。3月も終わりに近づいてまいりました。初馬も終わりまして、これから少しずつ暖かくなってまいります。それでは前回の続きを読んでまいります。私の父書きまし、鳥谷新一郎が書きました、私の木の先の前回の続きから。さて、今回の親善旅行の最終目的でもある私の友人との面会のため、いよいよソウルに入りました。この友人、劉徳仁さんは、豊岡市で昭和9年に生まれて、終戦直後の小学校5年生の時、韓国に帰ったのです。温泉に入りに、木の先によく自転車で来ていました。その後、居所がわからなくなっていましたが、今回の旅行前には彼の同級生から居所を聞いて連絡を取っておきました。劉さんは文教部国定教科書編集員をしていました。ソウルのコリアハウスで劉徳仁さんと待ち合わせました。別れて40年近くも経っているのに、会うと彼はすぐに分かりました。家内たちがコリアハウスで食事をしている間に、リュウさんと私とはドブロクを飲んで積もる話に花を咲かせました。途中彼がヨカレンの歌を歌うのにびっくりさせられ、思わずこんなところで歌っていいのかと聞いたほどです。次の日私と家内とは木の先中学校の生徒たちがこしらえた麦わら細工の瓶敷、色紙、壁掛けなど約100点と生徒たちの平和と友好を求めるメッセージを持って、劉徳仁さんの紹介でソウルのヨイド中学校に行きました。私たちが車で到着すると、高慢に中学生たちがずらっと並んで、私たちをアリランの歌で迎えてくれるではありませんか。感激の一瞬でした。教科書問題で揉めている時だというのに。ヨイド中学校の校長はベン・ダクエンさん、教頭はリン・ゲンチンさんという方です。私たちの相手をしてくださったリンさんはなかなかの紳士でして、その後この方とのお付き合いが始まりました。またこの親善旅行から帰って、私も大阪ユネスコ協会に入会しました。その2年後の昭和59年には、前回、ヨイド中学校にプレゼントした麦わら細工が、韓国の中学2年生用の美術の教科書に採用されました。韓国は国定教科書ですから、全国に行き渡ります。その教科書はもちろん私の方にも送られてきました。今日はここまでにしたいと思います。また次回その続きを読んでまいります。